おはようございます。今日は初めて礼拝会に来てくださっている方がいらっしゃいます、歓迎したいと思います。遠くオーストラリアのパースから、ここからだと8000キロです。直線距離で8000キロですよ。皆さん8000キロってどれぐらいか分かる？分かんないですよ。僕だって分かんないんですよでも遠いところから来てくれました。フィルさんとジェニーさん、ようこそおいでくださいました。 Welcome Phil and Jenny. Oh, thank you. That's good. That's what we want. あのお二人はジョシュ・モヨ先生が牧師をしている教会の長老なんですね。ずっと最初からモヨ先生のサポーターとして忠実に仕えているお二人です。で、今回というか8月に行って初めてお会いして、そしてあの9月にもお会いして、そこから11月にもここでお会いすることになってですね、とっても良かったですね。でぜひいわきにも来たい、この教会、私たち教会と一緒に礼拝をしたいということで来てくれました。はい、本当に感謝です。もうね、毎月来てくれてますけど、秀康さん、弥生さんもお帰りなさい。感謝です、はい、ありがとうございます、はい、先週は一粒の麦の栄光ということで、イエス様がこの栄光という言葉を何度も使ってらっしゃるんですけど、栄光っていうのはあのキリスト者にとって、イエス様の体である教会にとってとても大事なんです。実はその栄光、神様の栄光っていうのは、私たち人間にとっての目指す究極の地点なんですよね。神様の栄光を表すと同時に、私たちが栄光の存在になるっていうところに向かってんですよ。で、聖書全体で、日本語の聖書ではこの栄光っていう言葉が 296回使われてるんです。だいたい半分ぐらいです。まあ新約聖書が136回ぐらいですかね。296回、そんだけ大きな意味があるっていうことなんです。で、皆さんはどうか分かりませんけど、僕は栄光って何なんだってね、ずっともう何十年か考えていました。なかなか分からない、そういうキリスト教用語の辞典を辞書を見てもあんまり分かんないんですよ。まあ、こっちの理解力が足りないからだとは思いますけどね。ここまでで私たち一度だけ歌っているあの沖縄のビギンというあのポップグループ、皆さんあのビギンの連中はクリスチャンだって知ってました、ね、クリスチャンなんですよ。で、その彼らが作った歌の中で島人の宝っていう、島人の宝っていう歌が、それを沖縄の牧師が替え歌作ったんですよ。ウマンチュヌ宝って、ウマンチュヌなんか美味しいと思った人は間違いですよ、ね、あのうまいって話じゃなくて、ウマンチュっていうのは万人、全ての人っていう意味です。で、島人の宝じゃない、全ての人の宝っていう替え歌を作りました。それを私たち今まで1回だけ歌ってますけども、僕が信じたイエス様のことを僕はどれくらい知ってるんだろう、信仰義人、なんとかに成果、言葉の意味さえわからない。本当にね、僕言葉の意味、教会で使う言葉の意味難しいなと思いますよ。皆さん思わない？へえ。そんな義人とか聖歌って言われたって、そんなああすぐに分かる人って、牧師やってください、変わってくださいっていう話ですね。栄光、定義を聞いて分かったって言っては何にもならないと思います。私たちは栄光がどんなものなのかを知ることを求めていきます。絶えず聖書は言っているんです。旧約聖書の中で、主を知る知識のが海が地を覆うように地に満ちる。主を知る知識、神様を知るということは情報を頭に詰め込むことではないんです。いや、それも入ってますけども、それが全てではなくて、それは始まりです。神様を知ることは私たちが毎日生きる中で神様と交わって、神様と言葉を交わしていく。私たちが神様って呼びかけると神様は必ず答えてくださるんですよ。その答えはなんか鼓膜の振動、ここでは鼓膜の振動で神様が答えておられますけれども、いつも鼓膜の振動ではなく心の振動って言いましょうか、霊の振動って言いましょうか、そういうもので神様は答えてくださいます。思いのように、思いのように自分に入ってくる。で、それを私たちが学び取っていくことはすごく重要です。神様の声を聞くというのはそういうことです。そして神様の声を聞いていくとき、私たちは神様の心が分かってくる。私は結婚式をたくさん司式させてもらう中で、結婚する二人だけではなく、そのご家族とも何十回も話してきました。忘れられない会話がいくつかあるんですけれども、その中で新郎新婦と新郎のお父さんお母さんも来てた。で、愛っていう話をしました。相手に愛を伝えることは大事ですよっていう話をしました。これ私がやってなかったというところから学んできたことなので大事なことなんですけども、で、日本人は以心伝心といって、言葉じゃなくて心で相手の心に伝えるんだという考え方があるんですよね。だから 男性、日本人の多くの男性は自分の感情なんかを言葉に出さない、愛してるよなんて言ったことがないっていう男性が私の世代なんかはほとんどなわけです。段階の世代という話をして、でどうですか、お父さんお母さん言いますか、いや言ったことないって、愛してるよ言ったことないで、お父さんが言った、いやいやもう言わなくて分かってんです。奥さんが言う、言われなきゃ分かりませんよそれ忘れることができないそれまで何十年一緒に暮らしてきたか分かりませんけど、息子が結婚する時になって旦那は初めて奥さんからはっきり言われるわけですよ言われなきゃ分かるわけないでしょって言われるいやね、ちょっと心配になりましたけどね、夫婦のこと。私たちは言葉によって伝える、言葉によって受け取っていく。神様は言葉を思いによって語ってくださるんです。私たちは言葉を口で語るんですけど、言葉には限界がある。で、言葉を通して思いが伝わるように、考えが伝わるように私たちは努力しているわけですけど、伝わるとは限らない、誤解されることがある。もう本当は精一杯いい気持ちで言ったのに皮肉を言ったかのように取られてしまう。あるご夫婦で、ご主人が、うん、俺君のこと愛してんだよ、奥さんに言われた、え、あなたどうしたの、なんか悪いことがあったのって言われたって日本でしかない話ですねこれは。私たちは分かっているつもりで実は分かっていない、自分のことすらもよく分からない、まして神様のことは分からない。だから祈りを通して、みんなとの交わり、こういう集まりを通して、握手の時、挨拶の時を通して、実は私たちは神様の本当の姿を知ることを求めていくわけです。神様の本当の姿は栄光です。私はそのように確信しています。言葉で全てを語ることは無理でしょう。しかし今日もイエス様が語ってくださったお言葉を通して、私たちもっと神様を知ることを求めましょう。祈りながらこの時間を過ごしていきましょう。教会で集まる、私教会として集まるとき、私たちはいつも、ああイエス様、ああ神様という思いをずっと持っていきたいんですけども、このメッセージの時間もそうです。何かどうしても今知りたいという質問があったら、途中で聞いてくださって構いません。からかうような質問をしたらからかう答えをしますけど、あまりそういう質問はしない方がいいですねでも本当に これは知りたいということは、どうぞ手を挙げて質問してください。このメッセージの時間、みんながおとなしく静かに聞かなければいけないってわけではないんです。もうアフリカ系アメリカ人、黒人の教会とかアフリカの教会に行ったら、メッセージの間盛んに合いの手を入れますからね、回収が、アーメン、その通り、もっとやってくれとかってね、ちょっと時にはなんか多すぎてたまんなくなることがあるみたいですけど、私はその経験はしたことはないですけど、そこまでいかなくても皆さんも別にずっと黙ってなきゃいけないってことではありませんから、神様に感謝しますって思いがあったら、ハレルヤって言っても大丈夫です。で、アニケン先生、お祈りを導いてください
永遠の父のその性格そっくりの偉大なる神。 あなたの心のその願い、その祝福をもともと聞くことができ、もともと敬意を流すことができますように、恵みと誠に満ちた日々の生活でありますようにお願いいたします。一人一人の心配事や悩みが辛い思い、主よ、をあなたが語ってください、清めてください、満たしてください、癒してください。今日本当にリフレッシュされて、冷たい本当に罪に満ちた世の中にあなたの許しと愛を持って出ることができますように、助けてください。また日本の各地の礼拝、そして日本の一人一人の人したあなたの栄光を放ち戻るそうでありますように、どうぞこの私たち、この私でありますください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン、
アーメン。聖書の中で初めて栄光という言葉が使われるのは出エジプト記です。出エジプト記でイスラエルの民が、まあ、一説では300万いたであろう、あるいは350万いたであろう、少なくとも100万から150万人がいた、そのイスラエルの国民がエジプトの奴隷状態から、400数十年の奴隷状態から解放されて、そして神様が約束してくださった地、約束の地に向かう中で、これはすごい出来事だったわけです。いまだにイスラエルに住んでいるユダヤ人はこのことを語るんですよ。それはずっと世代から世代に受け継がれてきて、語り継がれてきたものです。でその時に神様が初めて私は栄光を表すって言われてるんですけども、それはエジプトの軍勢が滅ぼされることによって神様は栄光を表すって言ってるんです。エジプトの軍勢が滅ぼされるということは、イスラエル人、ユダヤ人たちがエジプトから出てきて、これから自分たちの国に向かうんだという時に、後ろから世界最強軍隊の一つだったエジプトの軍隊に追っかけられてきた状態なんですよ。皆さんどうですか、栄光って考えるときに、なんとなくキラキラとかチャリンチャリーンとか、 そんなようなこと思わないですか、うん、だいたい思うんですよ、褒められるとかね。だけど神様が最初に栄光を表すって言われた状況は、イスラエルの民が前は紅海、海です、後ろはエジプトの軍勢、もうダメだっていう時ですよ。でせっかく出てきたのにみんな殺されてしまうという状況で、神様がその時に私が栄光を表すって言われるんですね。そういうお言葉を読んでいくと、栄光ということを聖書が語るときに神様の絶大なお力が表されるときという意味が含まれています。神様の絶大な力が表されるのが栄光なんです。あ、これは神様の働きだというとき、それが神様の栄光が現れるときですね。でもそういうことをずっと読み進めていくと、私が受け止めているのは、栄光っていうのはおそらく神様の存在そのもの、神様ご自身がもう光り輝いているというところから出ているものであろうということです。神様は光だと聖書が言ってるんです。私たちは光って言うといろんな光をパーッと思い出すんじゃないかと思います。蛍光灯の光とか、ろうそくの光とか、太陽の光、月の光、でもそれは全部影なんですよ。光そのものは神様から来てるんです。神様が光だからです。聖書はそう言ってるんです。神は光です。どんな光ですかじゃないんですよ。神様が光なので、私たちは光を作り出そうと真似してるんです。 蛍光灯は光ります、電気も光ります、携帯も光ります。でも真似です。これは神様の存在の光は私たちが今このままの姿で見てしまったら死ぬような光です。だから私を見て生きる者はいないって言われたんです。神様の存在が輝いている。だから神様の存在から出てくる全てのものが表される、その影響が出る時が栄光である。だから人が奇跡の力で癒されるのも間違いなく神様の栄光です。そして人がイエス様を信じること、それは神様の御心だと、神様の技だとイエス様が前のところで説明してくださいました。人が御子、救い主であるイエス様を信じることは神様の技なのだ。神様の技が表されるということは栄光なんですよね。そのイエス様がこのヨハネの12章に来て、人の子が栄光を受ける時が来たと言われました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。イエス様が栄光を受けるその時ということを語られた後で、一粒の麦が地に落ちて死ななければということを言って、イエス様はここでイエス様の栄光の表されることはイエス様が十字架で死ぬことを意味しているという語っておられるわけです。これは私たちには理解が難しいのではないでしょうか。自分の命を愛する者はそれを失う、それを憎む者はそれを保つとイエス様が理解に難しいことをまた言っておられます。その後で続いてきているのは今日読んでいただいたお言葉です。ここでは栄光の流れがあります。イエス様が栄光を受けるということは十字架で死ぬことが含まれていました。十字架で死ぬことが栄光なのではないと私は分かりました。十字架でイエス様が死ぬことは何を意味していたか、それは人間、罪深い人間の罪が許される、解決される、人間が贖われる、買い取られる、神様のものになる、その道が開かれることだった。つまり神様の奇跡の力で人間が罪という全ての人を縛っている力から解放されて新しく生まれることができる、神様の技が表される。それは死を通して起こる。そこに栄光がある。私たちはどこかでもしかしたら未だに思っているかもしれません。ああ人生問題がなく、苦しみがなく、病気もなく、何の心配もなかったらよかったのに、それが私の栄光だみたいに、そういうふうに言葉で考えてはいなくても、どこかでそんな感覚を感じていませんか。でも大体ここにいらっしゃる皆さんの中で、私は人生一度も問題なんてあったことがありませんという人はいないでしょう。いたら思い切って手を挙げてください。いじめませんから大丈夫です、はい、大体みんな問題苦しみを通ってきてるんですよ。で、本当の問題は何かっていうとね、僕にとってですよ、聖書にとって、聖書から言えば本当の問題は何か、問題だと思ってしまうことが問題なんです。なんでこんな苦しいことを私が通らなきゃいけないんだ、私が一体何をしたというんだ。そこには仏教的な考えが影響してるんですよ。因縁とか因果応報とか、人は悪いことをしたから苦しい目に遭うっていう、思ってませんか日本人。正直に言ってくださいよ。聖書はそんなこと言ってないんです。そんな悪いことをしたからね、人間が苦しい目に遭うってなら、罪を持っている人間はみんなもういないんです。滅びてしまってるんです。で、そうしたくないのが神様です。他の宗教はともあれ、 あなたの敵を愛しなさいって言ってる神様は聖書の神様しかいないんです。敵は殺せないっていうのが大体他の宗教なんです。あなたの敵を愛しなさいと言われた神様があなたを愛していないはずがないの。そしてその神様はあなたが苦しい目にあっても辛い目にあってもそこから新しい命に向かうことを願っておられるので私たちはこうして集められているんです。イエス様はそのために来てくださいました。そしてイエス様がご自分の栄光を受けるということは神様のお考えに従って神様に仕えて神様の考えられたことを自分が実行していくことだったんですよ。それは十字架で極悪人として殺されることだったのです。イエス様はこれを語られた時にはまだ十字架にかかってませんでした。その寸前です。数日前です。そこでイエス様が私に仕えるというのならと言っておられます。これはイエス様のすぐそばにいた弟子たちにとってハッとさせられる言葉ではなかったのかなと思います。私に仕えるとあなたが言うのなら私についてきなさい。弟子たちは思ったかもしれません。ずっとイエス様あなたについてきてますよ。でもイエス様がここでおられるのはそういう場所的なことではなかったんです。イエス様が通る道、体験、苦しみの中にもついてきなさいっていうこと。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。聖書の神様はご自分でご自分の名前をヤホエ、私はあると呼ばれました。私たちは赤ちゃんが生まれると文句なく可愛いと思います。それは実は何を意味しているか、赤ちゃんは何にもしないんです。泣くことしかしないんです。お腹が空いたら泣く、お尻が気持ち悪いと泣く、何でもない時でも泣く、疲れたら泣く、泣いてる赤ちゃんが可愛いと少なくとも親は思うんです。大人がやったら大変ですよ。え？そうでしょ。腹減ったら泣く、うわーって、その人からみんな離れていきます。でも赤ちゃんの時に、赤ちゃんがどんな時に泣いても可愛いっていうのは何を意味してる？赤ちゃんがいることが素晴らしいっていう意味なんです。人間の始まりです。大人になったらそうはいかないんですけれども、でも人間がいることが素晴らしいという事実は変わりません。神様はあるお方です。私たちは大人になった世界でお前は何ができるか、お前はどれだけ強いか、お前はどれだけ若いか、そういうことでその人の価値を測ってしまう世界に今はいるんです。皆さん騙されちゃいけませんよ。世界の基準は違いますから、嘘ですから。高齢者ゴミ扱いしないでください。後期高齢者私後期高齢者ですからね。粗大ゴミじゃありません。高齢者も人間である以上リソース、資源です。どんな人にも提供できるものがある。誰かを安心させ、誰かを喜ばせることができる人がいるということが神様の作られた価値です。あなたがいるということは神様の目の前に誰も変えることができない価値です。だから生きていくのです。死を選ぶ、実はそれは選ぶことではありません。死を選ぶことは命を捨てることです。自分のために、人のために捨てる命は最高の愛です。神様はあるお方です。そしてその神様の存在の現れが栄光です。イエス様は 私がいるところにその人もいるべきだと言われました。イエス様に仕えることが神様に喜ばれることだとここから知ることができます。イエス様に仕えることはどうすることでしょうか。イエス様がなさったように、イエス様が生きられたように生きることを求め続けていくことです。イエス様は何をどのように生きられたか、人のために命を捨てることです。だからイエス様は死ぬだけではない、生きているよりはずっと人のために時間を割かれました。私たちの住んでいる世界は面倒なことをしないで全部お金で済ませようという世界です。自分がやる代わりにお金を送る、それが悪いと言っているのではありません。大事なのは心を失わないことです。私たち教会もできるだけと思ってインドやトルコやあるいはハワイのために献金しています。それは尊いと思います。みんながみんなその場に行ってボランティアができるわけではありませんから。ただ献金したからもう終わりという考え方は持たないようにしましょう。イエス様に仕えるということは基本的に私たちもイエス様のように生きる、イエス様のように時間を捧げていく、イエス様のように自分自身を捧げていく。私はできているから皆さんにお話をしているのではありません。ただ願い求めています。そうでありたいと思っています。できてはいません。私たちが本当に人間として価値のある生き方、つまりイエス様のような生き方をすることは最高の生き方です。最高の人生を生きたいと思ったらそれを目指してください。イエス様のように生きるということはイエス様を知らなければできません。イエス様を知るために聖書を読むんです。お祈りするんです。一緒に集まるんです。賛美の歌を歌います。イエス様にいつも心を向けて、イエス様教えてください、求め続けていく。最高の人生はそこにあります。イエス様がどのような時にご自分の最高の姿を表されたか、それは十字架です。イエス様は華々しいことをなさいました。目の見えなかった人がその場で癒される、生まれつき足が効かなかった人がその場で癒されて飛び跳ねる、死んだ人が生き返る、水がブドウ酒に変わる、それも全部栄光です。神様の力の表れですから。しかしもっと深いと言いましょうか、もっと大きなということができるかもしれません。それはイエス様の十字架でした。イエス様にとって十字架で死んでくださることは簡単ではなかったことを私たちはこの27節の言葉から知ることができます。今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか。私も何度か何度も経験してますけど、皆さんも経験してきたのではないでしょうか。この状況から逃げ出したい、この状況から逃げ出したい。イエス様がそれを経験されたんです。私の心が騒ぐ、皆さん心が騒ぐって、もうこれ素晴らしい日本語だと思うんですけど、わかります？日本人は胸騒ぎがするとかって言いますけど、そういうもんじゃないんですね。心が魂と訳されている言葉です。魂は私たちの感情や知性を含めている部分だと解釈されます。私たちの考えること、感情、それが嵐のように騒ぐ、逃げ出したい。イエス様がこの経験をされたということは、私たちがそのような経験することは当たり前だということです。クリスチャンと言われようが、 どんな人であろうが心が騒いで逃げ出したくなる。父よ、この時から私をお救いくださいと言うべきだろうか。イエス様は自問自答しているかのようにここで語っておられます。しかし、いやというのがイエス様の答えです。皆さん気づいてくださいね。イエス様の魂は騒ぐんです。これからどうなるかイエス様は知っていたからです。極悪人、最大の悪人として不法な裁判によって死刑になる、一番むごたらしい刑と言われている十字架につけられて死ぬことになる。イエス様は知っていたんです。それを知ってイエス様の心が騒いだというのです。しかしそこで、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのですと言っているんです。ここでイエス様が私たちに教えていてくださるのは、心が騒ぐ時、逃げ出したくなる時、私たちはどの方向に向かうのか決めるのは感情ではなく知性ではなく霊だということです。霊、私のスピリット、霊的な存在、イエス様とつながっている、神様とつながっている私、新しく生まれている私、その私が決断するんです。感情は逃げ出したい、やめたい、こうでなってほしくない、神様あなたの奇跡で私を作ってください、癒してくださいと言うでしょう。それはその通りです。でもそれが叶わないとき、どうしても通らなければいけないとき、そのとき私たちは霊で決断して向かっていくのです。イエス様はそうされました。そうやってイエス様が霊で決断されて、それから天のお父さんに言われるわけです。父よ、皆の栄光を表してください。日本は30年前華々しく世界中に有名になりました。ジャパンアズナンバーワン、経済力はアメリカに追いつこうという勢いを持っていました。何がどう起こったのか分かりませんが、今はナンバーワンではありません。ナンバーフォーです。これからもっと落ちていくような様子です。そういう時代にあって、私たちは決して楽しくお金が有り余る生活はできないでしょう。いろんな苦しみがこれからも、今までもありました、これからもやってくるでしょう。そればかりではなく、家族の問題が起こるかもしれません、健康の問題が起こるかもしれません。その時にイエス様を思いましょう。そしてイエス様が見せてくださった見本に従っていきましょう。霊によって決断をする。私はここに向かっていくんだ、一人の頑張りでではなくて、イエス様、あなたが十字架を通ってくださった、あなたが私と共におられます、私はあなたと一緒なら行きます、イエス様、あなたが一緒でなかったら行かせないでください。これはモーセが祈った言葉です。あなたの、あなたが、神様、あなたが一緒でなかったらこれ以上先に進ませないでください。皆さん、そういう祈りは聖書的なんですよ。私の力ではどうすることもできない、でもイエス様、あなたが一緒だから私は前に行きます、先やってください、ついていきます、皆の栄光を表してください。全てにおいて神様、あなたがどれほど大いなるお方、あなたがどれほど素晴らしいお方なのか、あなたがどれほど愛に満ちた、愛そのもののお方なのかを表してくださいと、苦しい状況の中で祈るのは感情ではできません、知性でもできません、霊の力です。その力を与えてくださるのは神様です。聖霊様に満たされるというのはそういうことです。自分の感情に打ち勝ち、自分の知性にも打ち勝ち、神様、あなたの皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。 神様は確かにイエス様を通してご自分の力を表してくださいました。これからまたもう一度表すと言われるイエス様の十字架を通って復活によって神様の栄光はまた表されていきます。神様が語られるとき、みんながそれを理解するのではありません。聞いていた人々は雷が鳴ったのだって言ったって言うんです。あれは雷だっぺ言うわけ、ね、いやいや御使いがあの方に話したのだっていう人たちがいた。本当のところは神様が語られた言葉だと理解した人たちがいたんですが、どうやら雷だと思った人の方が多かったみたいです。大事なのは誰が一番正しかったかではないんです。あなたが神様の声を聞くことです。人には雷のように聞こえたとしても、あなたにとってこれは神様が語ってくださったのだと受け止めることです。神様は必ず栄光を表してください。求めるなら、求めるなら。その群衆の反応を見てイエス様が、この声が聞こえたのは私のためにではなくてあなた方のためにですと言われました。神様は私たち人間が分かるようにしてくださいます。イエス様は声聞こえなくても分かってますから。神様の心が、神様の声を聞いてます。どうか私たちが苦しい状況の中で神様の皆の栄光が表されることを求めるという霊的な力を受け取りますように。神様の本質の輝きといいましょう、神様ご自身の輝きがもっと私の人生で、私の身近なところで、この町に、この国に表されますように、世界に表されますように。世界は本当に暗いです。光がありません。暗いので何が正しいかわからないんです。一番声のでっかい人が正しいように思われてしまう。いやいや、この声の大きさじゃなくてですね、みんなが言ってるって言うとそっちについていくような時代。みんなが言ってるってのはどうやってわかるか、テレビですよ、メディアです。メディアの言うことはみんなが言ってることのように思いますけど違うんですよ、本当は。でもそのように思わされてしまうんです。神様の御声を求めましょう。神様の御声に従いましょう。どうやって求めるか、ずっと私たちはそれを御言葉から受け止め続けています。分かっているところをやりましょう。そして次に向かっていきましょう。そのようにして神様の光がいわきに、福島県に、日本に輝きますように、世界にも輝きますようにお祈りします。天のお父様、この時間はありがとうございます。イエス様、感謝します。あなたの素晴らしい御業、あなたの素晴らしい光、あなたの愛を感謝します。ご聖霊様、どうぞ深い真理を一人お一人にお語りください。私は本当に不十分なものでどうすることもできませんが、あなたの恵みが働いてくださいますように。神様、私たちの心が騒ぐとき、御言葉の光を照らしてくださって、あなたが生かしてくださり、新しく作ってくださった霊の私が、本当の私が、あなたの御心に従った決断ができますように。神様、この日本を憐れんでくださっていることを感謝します。どうか天皇夫妻をお救いください。 天皇お父様、総理大臣や大臣、国会議員、どうぞあなたのご慈愛によって本当の悔い改めに導かれますように。そのようにして人間らしさ、国のための人のための政治がこの国に新しく打ち立てられますように。福島県知事内堀雅夫さん、県会議員の皆さん、新しく選ばれた方々、内田博之市長、市会議員の皆さん、そういう方々によって県や市の行く方向が決められていますが、そういう皆さんにも天皇お父様、あなたのご慈愛が望みますように。どのようにしてか私には分かりません。しかしあなたのご慈愛によって悔い改めに導かれて大変革が起こりますようにお願いいたします。世界中あちこちで戦争が起こり、災害が起こり、多く数えきれない人たちが苦しんでいます。あなたはその方々を覚えておられます。ああ神様、あなたの義が表されますように、エルサレムに平和が来ますように。主よ、どうぞ悪の力を押しとどめてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。
Amen. 天のお父様、ロイ兄弟が明日誕生日を迎えることを覚えて感謝します。日系人としてハワイに生まれ、自分では気がつかなかったあなたの導きの中で日本、そしていわきに導かれてここに住み着いていますが、その間にあなたが恵みの御座を表してくださり、ロイ兄弟の心を捉えてくださいました。あなたが引き続き働いていてくださることを感謝します。天のお父様、どうかロイ兄弟があなたの与えてくださる平安と喜びの中でこの誕生日を迎え、あなたへの感謝と賛美が新しく湧き上がりますように。兄弟の必要のすべてをどうか満たしてください。あなたご自身も表してくださって、兄弟の内なる人が強められますように。痛風を抱えていますが、どうか癒しをなさってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。